千脚万来ダメ元の話。 This program is brought to you by 千年チャンネル。
千脚万来ダメ元の話。この番組は週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルなポッドキャスト番組です。さあ、今回はシャッフル回第2回目ということで、私が野球の会、樋口さんがいつもやってる野球の会を担当いたします。そしてですね、メールをいただいた特集を組みます。ヘッドコーチ論でございますよと。でゲスト3人来ていただいております。まずはこの発起人といいましょうか、きっかけを作ってくださった方です。初めてかな、ダメ元は初めてです。力恵坊主くんです。
こんにちは、理系坊主です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久しぶりだし、よろしくお願いします。初めましてですね、このダメ元ではね、
はい、ダメ元は本当に初めましてですね。いつも聞いてます。
いや、ありがとうございます。本当に俺の回も聞いてよ、ちゃんとジョジョとか聞いた、ジョジョの話とか。
あ、聞いてます、聞いてます。
ジョジョは分かるの、知ってる。
まあ、分からないところも正直あるんですけど、うん、まあ、それきっかけにでもなんか、はい、映画見に行きたいなとか思ったりして。
あ、はい、伸びる、あなたは伸びるね。千年の会は知らねえよってね、ダメ元さんに言われてから、もうどうしたらいいんだ俺はって思ってますからね。
はい、まさか特集がこんな感じになるとは思ってなかったので。
いやいやいや、あなたありきで今日は進んでますから。
いやいやいや、しかも有識者のお話を聞きたいと思ってたら僕も出ることになったということで。
はい、そうね、そう、有識者やめろって言われてましたからね、樋口さんに。有識者ってなんだよって言って、はい、メガネビールさんが作った流れですけどね、有識者はね。はい、まあ今日はよろしくお願いしますね。は
い、あ、よろしくお願いします。
そして1年ぶり、お久しぶりでございます、ザボさんです。
はい、こんばんは、ザボです。よろしくお願いします。
ザボさんもね、結構メールくださっていつもありがとうございます。
問題作のブリーチの回以来。
いやいや、あれ問題作じゃ、あれ問題作なの。俺結構好きなんですけど、何回も聞きますけどね。好きな人はね、ブリーチを読んでる人はね、面白いと思う
んです
ね。
僕もなんかも好きですよね。
大好きなんですよ、
ね。楽しい回でした
けど、ね。いや、好きですよ、
結構。演者側としては。
そうそうそう。手応えあったんですけどね。うん、まあ、知らん人はそれ分からへんよね。まあね。
ねえ。
まあ今日はね、いつもの、ほら、野球の回のね、うん、方にメールもくださるので、ザボさん。9通送るでおなじみのザボさんですから。
7つね。
あ、7つ !7 つか、7つでした。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。なんか言いかけてる時にごめんなさい。なんか。
いえ、まあね、ブリーチも70、80ぐらいいった漫画じゃないですか。
そうですね、はい、
ね、見てない人がね、変なんですか。
そうですよ、74巻出てます
、ね。うん、そうそう、こち亀も、はい、ゴールを触ってもなんとなく見ますもんね。
そうですよね、
ブリーチもなんとなく目に入るべきものだと思うんですけどね。
そうそう、見てほしいですね、
うん、
はい、
はい、
今日はヘッドコーチ、いいよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします、
はい。そしてもう一方、いつもこの方も野球関連の回と三人しゃべりにメールをくださる、ペニガワクリステルさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、ダメ元、何気に初なんじゃない？他の人の回でも。出てる？あ、怖い話や。怖い話。
怖い話と、あと、滑らない話には出てますね。
滑らない話。やった、あ、やったわ、やったね、はい。すいません、いつも
今日は、はい、お久しぶりです。
ヘッドコーチの話で今日は出ていただきますので、
はい、ヘッドコーチの話で出たいと思います。はい、
いや、そう、出てんねん。出てるよ、ね、はい。ペニグリちゃんが早速あのデータとかね、昨日おとといで送ってくれたりしてましたので、それを使って今日は進めていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、まずですけども、ヘッドコーチって何なのよ結局ってことなんですけども、ヘッドコーチの説明をしてよ、うん、ザボさんでしょ、やっぱこれは
行きましょう。
はい、
ヘッドコーチはですね、
はい、
ウィキペディアで調べましたよ。
はい、
ね、基本的には、はい、チーム内で監督に次ぐ2番目の序列を有する監督の補佐役ですと。
あ、2番目。
主に作戦面を担当して、監督に状況に応じた助言を提供していますと。
うーん、
うん、で、監督が個人的な理由で 出場停止や体調処分になった場合、はい、または個人的な理由で試合に出場できない場合に監督代行を務めますよというふうにざっくり書いてありますね。
でも今、うん、儲けたりしないっていうところもあるんですもんね。
そうなんですね。チームによってし、チームによってね、チーフコーチとか、戦略コーチとか、助監督っていう呼び名になる場合もありますけどね。あのチームによっては儲けないチームもありますね。
うん、そういう時は、うん、またその、まあ、バッティングコーチとか、その中の人が、まあ、監督になったりするってことね。監督が出れない時は。
まあ、そうですね。ヘッドコーチという役職はないにしても、まあ、それに属するような役割をしている人たちはいるんでしょうから、そういう人たちが代行になるんでしょうね、きっとね。
まあ、監督の次に偉いというか、監督をサポートする役目ということでね。
まあ、2番目の序列だそうですよ。
なるほど、うん。そういうのをね、まあ、知ってる人はね、当たり前のことなのかもしれませんけども。まあ、そのヘッドコーチについてなんですけども、まあ、皆さんにここからご意見ですけども、ヘッドコーチに求める要素、理想のヘッドコーチっていうのがあればということなんですけども、自己紹介の順番からいきましょう。リケ君いきましょう。
はい、そうですね。やっぱプロ野球 の, そのヘッドコーチに求めるものとして、はい、まあそうですね、まず視野が広いことと、コーチ歴があることの2点かなっていうふうに思ってます。
あ、コーチ歴もあった方がいいと、ヘッドコーチはね。
そうですね。なんか最近のそのプロ野球の流れで、結構いきなり監督になるっていうパターンって結構あると思うんですけど、
ある、ある、ある、最近だよね、若い監督がいきなりいってるね。
はい、ただいきなりヘッドコーチになるっていうのは結構難しいことなんじゃないかなっていうふうに。
阪神タイガース、まさに今のね。はい、あ違うか違うか
今は来年から確か誰でしたっけ、片岡さんになるんでしたっけ。
ああ、そうかそうか。じゃあ違うな、ヘッドコーチは違うか。はい、はい、そうですね、ごめんなさい。そうですね、コーチ経験がある人がなってる。あ、そうだね、確かにそうか。
まあまあ、そうですね、来年確かヤクルトが宮本さんがやるのは、一応兼任コーチの流れもありながら、いきなりヘッドコーチになるっていうのは結構珍しいのかなっていうふうには思いますけど、でやっぱり監督はそのまあぶれないところはぶれないかったりとか、あとはこう、まあ、周りにちょっと目を配れないところとかをヘッドコーチがしっかりこう支えてあげれるような、視野の広さっていうのが大事なのかなっていうふうに思いますね。
いいですね。それは皆さんどうですか。いや、ごもっともですよね。
うん、
いきなりヘッドコーチになるよっていう人は確かにいないんだね。まれって
言えばなかなか、はい、難しいと思います。
ですね、いいですね。ザボさんも行きましょう。ザボさんのじゃあヘッドコーチに求める要素、理想のヘッドコーチ
要素、求める要素は、そうですね、とりあえず対外的にもこう、内部的にも、なんつうんだろうな、意見が言えるというか、いわ、作戦をね、を担当したりって、さっきウィキのウィキペディアから引用したことを言いましたけれども、なんだろうな、監督にこうした方がいいんじゃないかって助言をしたりっていうのも、ありながら、チーム内の監督コーチ選手のこうバランスのパイプ役みたいなね、ことも、できた方がいいのかなと。だからこういわゆるこう兄貴派だというか、なんつうんだろうな、
いや、わかりますよ、
人情味のあるというか、そういう人の方が うまく回るのかなって僕は思ってますね。
あ、いいです。俺もだからちょっと似たような、後で僕も意見するけど似たような意見ですね。まあ、そういうのを求めるな。なるほどね、フェニクリちゃんいきます。
はい、ヘッドコーチに求める要素ですよね。
はい。
まあそうですね、まあ分かりやすく言うとやっぱり信頼感とかじゃないですかね。
あ、
うん、まあその選手と監督も立場が違うわけですし、うん、打撃コーチと投手コーチだって立場はある意味違うので、うん、やっぱりいろいろこう意見がぶつかったりとか、うんうんうん、ものが言いやすい言いにくいとか結果が出る出ないとか、うん、方向性が見える見えないとか、うん、やっぱりいろいろね、みんなそれぞれ個人事業主が集まってるチームなのでいろいろ難しいところっていうのは出てくると思うんですけど、うんうん、まあその時にやっぱりそのこれっていう役割が決まってないのがヘッドコーチだと思うんで、
はいはいはい、
うん、そういう意味ではやっぱりチーム全体をうまく回すみたいな、まあ、調整役というかね、
あ、
ま、そのバランサーでありスタビライザーみたいなところがあると思うので、
うん、
そういう意味ではやっぱりその、まあ、理論だったり経験だったり人柄だったりとか、うん、クレバーさみたいなところなんだかでやっぱりその選手からもスタッフからもその他コーチからも信頼されるようなやっぱりまあ、人柄というかパーソナリティが必要なんじゃないかなとは思いますけどね。
まあ、大体みんな似たような感じなんですかね。だから視野の結局ね、広い人だってことになるってことやもんね。私はね、だから作戦面とかそういうのはもうそれよりもその内面的な、その、はい、なんていうのかな、中間管理職じゃないけど、
うん、
なんていうの、そのどっちともうまく、あんな、あの、せ、あの監督の悪口を聞くとか、なんかね、飲みに行ったりとか、ね、あいつこん、もうだからそんな愚痴を聞いてあげるじゃないけど、会社で言うと、
うん、
あの社長、うん、もう何なんすか、あの態度とか、それを聞いてあげる、それをチクっちゃいけないんですよ、でも監督に。だから仲、監督と選手って仲悪くていいと思ってるんです、仲悪いというか、そう、仲良くなくていいと思ってるんですね、その、
うんうん、
慣れ合いとか、そんな、別に飲み行ったりする必要ないと思うんです、その、だけど、ヘッドコーチと監督は飲み行って、ヘッドコーチと選手たちはいいんじゃないかな、そこで愚痴を聞いてあげて、
うん、
そう、パイプですよね、僕もまさに、うん、それが一番重要なポジションなのかなと、そういうところの方がうまくいくんかな、だから監督にちょっと近い人だったりとかだったら、ギクシャクチーム内がするんちゃうかなとか、例を挙げるって言っても、うまいこと例挙げれないんですけど、過去のよく分かってないんですけども、会社で言うと、いや分かるよ俺もさ、監督のこういうとこ嫌いなんだあいつさみたいなのをね言って、そうそうそう、仲良くなってるし、仲良くなって、そう、選手とのバランスを取るというかね、が主なのかなって俺は思ってたんですよね。
うん、僕ちょうど会社で中間管理職でそんな役割をしてます。
うわー、大変ですけど、ストレスはたまりますよ。だからそれでお金はもらっていいと思うんですよね、もう絶対、
うん、
別でね、コーチとかも大変なんでしょうけど、うん、まあ、野球経験者ですから、コーチ、あのヘッドコーチって言っても、
うん、
そうですよね、だから細かいことじゃなくて、ね、うん、だからどっちかというとメンタルケアの方が僕は重要視というか求められるのかなと思ってたんですけどね、うん、どうなんですか、うん、まあまあまあまあと、はい、そんな、だ理想のコーチは中間管理職の人かなと。
なるほど。
で野球関係なくて中間管理職でものすごい成績でいい人ね、愚痴を聞ける人らは適正だと思うんですよね、だからね、
うん、
具体的に例は挙げれませんけど、だザボさんはいけますよ、だからヘッドコーチ、
ん
ザボさんヘッドコーチ、いけると思います、中間コ
ーチ。あ、俺がいけますかね。そうですかね。まあ白髪になりますね。
だから理想で言うと、うん、そのなんつうんですか、そのヘッドコーチに有名な人別に持ってこなくても、うん、その地味な人でもこう相手役だから目立っちゃいけない人なんですよね、僕が理想とするヘッドコーチは。
はい。
監督を立てて、うん、選手を立てて、その人たちをうまく縁の下の力持ちと言いましょうか、陰で支えてあげてる、主にメンタルをっていうのが僕の求める要素かなと思っておりますけどもね、
うん、
野球のことはね、
なるほど、確かに野球の成績も本当に晴れな結果残したっていうのは別に条件には入らないかもしれないですね。
そうなのかなって思って、うん、ヘッドコーチって、だから、まあ、もともと俺がちっちゃい頃とか、なんだ、 高校生の時とか誰これみたいな、ああでもプロ野球選手なんやみたいな感じだもんね。スーパースターがやってるイメージではないような感じだったから、
うん、
人のいいおじさんたちがやってるっていう印象だったんですよ、だから、
うん、
かなっていうのが、うん、はい、私の意見でしたけど、いや皆さんのはでもね、まあ、まとめると似たような意見ですね。
そうですね、
うん、
じゃあそこでですけども、各球団のヘッドコーチ見てみましょうかということで、まず今シーズンのヘッドコーチ見てみましょうか。これはどういう順番でいこうかな。
あ、僕メモりましたので、
はい、あ、お願いします。はい、セリーグパリーグどちらから。
はい、じゃあね、日本一のソフトバンクからいきましょうね。
はい、ソフトバンク誰でしたっけ。
パリーグの、パリーグ行ってセリーグ行きますよ。
はい、
ソフトバンク達川さんですね。
あ、達川さんです。あ、そうだそうだそうだそうだ、
うん、で西武ね、橋上さんですね。現役の時ヤクルトとかでやられてた選手、人ですよね。うん。で、楽天は、ね、池山さんですね。
ああ、ブンブン丸ね。
ブンブン丸ですね。これチーフコーチということになってますね。で、オリックスが西村さん。これ、ロッテの、元監督。
ああ、なるほどね。
そうですね。ね、うん、で、日ハムが、一応これ、なしってなってますけども、
はい、
白井和幸が
多分
なるのかなと。
ガウラで同じの、うん、はいはいはい、
うん、でロッテも伊藤さん、2017年伊藤さんの時はなしだったのかな。で、来年は井口が監督になりますね、
はい、
選手、現役に対して即監督の監督さんですね。
ヘッドコーチは誰
だ。でヘッドコーチはね、的場さんです。これ、近鉄のキャッチャー。
あ、キャッチャーだ。はいはいはいはいはい。
ね、うん。が、あの、ヘッドコーチっていう名前じゃなくて、戦略兼バッテリーコーチという役割ですね。うん。で、広島、セ・リーグ行きますと、広島、コウさんですね。
コ
ウさんで、阪神が、2017年、高城さん、来年、片岡さんですね。
そうですね。
で、横浜が青山。
青山さん
はヤクルト、現役のヤクルトだった気がしてましたけどね、違ったかな、うん、で巨人が村田新一
ですね、
ストーンさんにえらい嫌われて
そうね、
少しです
言ってますね、はいはいはい、
中日が一応なしになってますけども、森脇さんっていうオリックスの元監督、
はいはいはい、がイケメンね、
ないイケメンの彫りの深い、かっこいい人ですね。はいはいはいはい、これが内野守備走塁と兼任してヘッドコーチの役割をするんじゃないかなって思いますね。
はい、
で、ヤクルトが、2017年は真中監督の時、ミッキーさん。で、来年、小川監督がまた戻ってきます。
はい、
で、先ほど言われたように、宮本慎也が、新人ヘッドコーチとして、ね、来ますよと。いう形になってますね。
これちょっと俺意外だったのが、うん、監督した人ってヘッドコーチしないのかなと思ったら結構いますね。監督経験ある人が。
いるんですね。うん、いるんですね。
そうですね。
森脇さんもそう、西村さんもそう、達川さんもそうですね。
そうですね。達川さんもしてましたね。
結構、あ、すごいね。その監督、うん、監督さ一番上っていうそれがちょっと降りてくるじゃないけど。
うん。
まあ、そのサポート役で行くっていうことなのかな。あ、そうかそうか、意外でしたね。
でも、ソフトバンクは工藤さんはとっても達川さんが欲しくて、
あ、言ってましたね、言ってましたね、
呼んでもらったみたいな、
うんうんうん、
DeNA 断ったのも達川が呼んでくれないから断ったみたいな
こと
も
聞いたことがある、はいはい、言ってたね、
それ
も聞いたこと
ある、うんうん、ありましたね、
みたいなね。ああ、今は、うん、で来年もそういう感じで、なるほどね、
ね、今のところそんな感じなんですよね。
だ理想はどっちかがわあのちゃうな、若い監督だったらベテランのコーチが来る。だけど、阪神はそうでもないのか。若い、仲良し、小良しのイメージなんだよな。
去年、高城さんでした
ね。高城さん、そうそう。
でも高城さん、うん、高ベテランか。
そう、言うこと、高城さんの助言とか聞いてたんかなって思うぐらい、ちょっとね。まあ、聞いてるんでしょうけど、なかなか破天荒な、頑固なとこがあるような。
はいはい、あれですか、だいぶ 金本さんのワンマンチームになってきそうな。
そうですね、ちょっと心配ですけど、成功すれ
ば。そうなんですか。
成功すればいいんでしょうけど。なんかこの並びというか、このメンツ見て気になることとか誰かあります？なんか意見的な。
はい、いいですか。
はい、
僕西武の橋上ヘッドコーチって今言いましたけども、
はい、
原監督の時にね、戦略コーチやってたんですよ、橋上
が。西武とそういうつながりあるよね、巨人はね。
でね、でね、ヘッドコーチはまた違う人、井原さんだったか
な。ああ、井原さん、それも西武だね。
うん、原監督、井原ヘッド、橋上戦略だったような気がするんですけどね、あの時3連覇かなんかしたんだ、じゃなかったかな。
あ、
とてもいい印象があって、早く帰ってきてほしいなと思って
る、ね。なるほどね。ああ、なるほどね。見たら分かりますね、うん、顔を見たらね、今。
うん。
でも全くの新人でコーチに入るのは宮本さんになるんだね、来年は。
そうで、そうですね。うん、はい、そうですね。うん。
なるほどね。ありますか？他の、大丈夫ですか？他の意見は。じゃあ、せっかくですから、ペニクリちゃんが用意してくれた、2001年からの、2017年まで、まあ、2017年今言いましたけども、優勝チームの監督とヘッドコーチなんかも覗いていきますか。
はい、
フェニクリちゃん、これ出せますか。
あ、ない、発表読めばいいんですか。
はい、お願いします。どっちか、パリーグからいきますか。じゃあ、
まあ、じゃあ、はい、パリーグ、まあ、今年はソフトバンク、工藤監督が優勝して、はい、ヘッドコーチが、あのねのおじさんで。
そうそう、あのね、ですね、うん、そうですね。
出た。
いや、出た。もう持ち逆じゃないですね。はい。ですね、はい。
はい。はい、で、去年が日本、2016年日本ハムで栗山監督。で、一応、ヘッドコーチはいなかったっていう扱いになってます ね。その前の年ぐらいまで愛さんがやってたと思うんですけど、まあ、
愛
さんが辞めてちょうどいない年優勝したというところですね、多分。で、その前2015年がソフトバンクで、監督は同じく工藤で、この時はまだ
立つかも、
うん、昇格してないので、いない状態で、新人監督でいなくて大丈夫かみたいな話、多分あったと思うんですけど。
そうだ、そうだ、そうだ、すごいね、工藤さん。これすごいじゃん、この年じゃ。まあまあ、ごめんなさい。なんで、なんでテンション上がってしまったかよくわかりませんけど。すいません、工藤さん。はい、すいません。はい。
はい。で、その前もソフトバンクなんですけど、監督が秋山さんですね。
はいはいはいはい。
で、この時はヘッドコーチが小川さんっていう人が。
そうね、
はい、いたというところですね。で、その前が2013年、あの楽天初優勝の年ですね。
うん、星野さん。
ですね、監督が星野さんで、一応ヘッドコーチは置いてなかったんですけど、チーフコーチっていう肩書きで二村さんがいたと。
ああ、へえ、
二村徹。
うん、まあ、もうこれは監督も大ベテランだし、コーチもベテランっていう感じですよね。
あ、ですね。
あ、ですね、はい、
中日つながりですね。うん、
あ、ですね。
はい。で、その前2012年が日本ハムで、監督は同じく栗山。
うん、
はい。で、ヘッドコーチが、福良さんですね。
福良純一って書いてある。
はい。
あの、オリックスの監督さんですね。
うん。
ですね。あの、はい。あの、理系君が大好きな福良さんですね。
そんなの、あんま聞かないけど。
そんな、聞かせましたっけ。
監督じゃないですよ、
う
ん、なんか
抱かれたいって言ってたと思う。
いすくえな。そっち行っちゃ
う。優しそうですけどね。
まあまあ、いや、何が。
まあまあまあまあ、はい、はい。
はいはい。
で、うん、はい、ですね。で、この人はちょっと他にも名前出てきますけど、福良さんはですね、まあ置いといて、2011年ソフトバンク秋山監督で、
そうだ。
これ2010年も全く一緒ですけども、ヘッドコーチが大石大二郎で、
そうだよね。
要はこれが大石大二郎って、そのソフトバンク移る前はオリックスで監督してた
人
て。
監督だよ、そうなんだよね。うん、そうだそうだ、いるな、ね。監督からヘッドコーチの人いるね、結構。
そうそうそうそう。ですね、うん。で、2009年は日ハムなんですけど、これが監督、梨田さんの頃ですね。
うん、
はい。
で、
梨田さんの時のヘッドコーチが、福良ですね。
うん、すげえじゃん、福良さん。
そうそうそう。うん、まあ、うん。で、まあ、この辺が多分その、要はその、参謀向きとかっていうふうに評される、 ところだと思うんですけど、うんうんうん、この年要は梨田は別に福田を指名して連れてきたとかそんなことではなく、
はい、
もう球団のフロントからそれまで二軍監督やってた福田をヘッドで使えっていう指示があって単純に起用したっていうこと
ら
しい
です。あ、そうなんだ、
うん、もう球団がちゃんと計画的にそういう人材を
当てはめた
形ですね。
監督が引っ張ってくるイメージもありますけどね、ヘッドコーチってそのパターンもあるんで、うん、で成功してるからね、すげえよね、それでね、うん、優勝しちゃったらもう何も言えねえよな、それ監督はね、
うん、
なるほど
ですね、はい。でだいぶ遡りますけど、その前が2008年は西武ですね、
うん、
で鍋球の時ですね、
はい、この人は
黒江さんっていう、まあ、ちょっと顔が悪い人ですね。
黒江っていうと24の感じですけどね、それは違うですね、ごめんなさい。
今のお、
あ、滑ったやつです。これは千年の会はつまらんのまさに瞬間です、これがね、皆さんありがとうございます。すみませんね、黒井さんっていうのは、はい、どういう実績があること、プロ経験はあるどこでやってた人これ、
まあ、僕は全然リアルタイムじゃないですけど、多分内野手ショートとかで足が速いようなタイプの選手だったんだと思うんですけど、僕の記憶が確かなら
いやすごいねその記憶、
ちょっとあんまり詳しくないです、すみません。
いやもう十分です、十分。
はい、でその前が2007年と2006年が2年連続で、
あ、
日ハムヒルマン監督、信じられないですね。
信じられない。
はい、でヘッドコーチが白井さん、この方も結構名参謀って感じで、
うん、
入れる、ね、横浜とかでもコーチやったりしてるかと思いますが、
白井さんだね、
はいはいはい、ですね、はい、でその前がロッテバレンタインですね。
はい
はい、で、ヘッドコーチがこれも出てきた、あの後に監督をやる西村さんですね。
はいはいはい、うん、セカンドね、セカンドでおなじみ、うん、
はい、
セカンド、
あれセカンドじゃなかった
っけ、なんかセカンドもやってましたけど外野がメイン、
あ、外野がメインか、俺セカンあの近鉄 の、 あの最後ゲッツー取ったセカンドっていうイメージなんですよね、西村さんって
、やってた時期もありました、
うん、優勝できなかった時の近鉄の最後 の、 あのセカンドゴロを、
あ、そうかもしれない、
ゲッツーにしたでおなじみの人だと思った、ごめんなさい、
は
い、
あ、
すいません。さあ、あとは、
あ、はい、まあまあ、じゃあもう、その前2004年が西武で伊藤勤、
うん、
これが監督多分初就任の時ですね、
うんうんうんうん、
はい、でヘッドコーチがもうあの土井さんですね、
土井さん、
もう、うん、まあ、だから新人監督に超ベテランヘッドコーチがついた形です ね、 ね、
ズームイン、うん、ズームイン朝に出てるイメージですね、土井さんはね、
へえ
あ、違う人言ってる俺、大丈夫かな、あ、巨人に行ったりしてますよね、この土井さんという人も、違う、
あ、
うん、間違えた、
あの今中日でバッティングコーチやってる土井さんですね、
あ、俺間違えてますね、ごめんなさい、
あの白髪の
おかわり君とか、メガネのジジイじゃないですか、
あ、それ多分オリックスの元監督のこと言ってますよね、違う人だと思いますよ、
オリックスの元監督誰、
ロイさんって監督いましたよね、あの一郎干してた監督さん、
あ、じゃあ違います、ごめんなさい、間違えます、
違う、
いかんいかん、もう喋らん方がいいな、俺もうややこしくなる、ごめんなさいごめんなさいそして2003年いきましょう、
はい、2003年が大英時代で王監督ですね、
大、あ、阪神の時の、はいはい、そうだ、
でこの時がヘッドコーチは置いてないんですね、ですね、はい、
あ、そうか、見てみよ
う、内弁慶シリーズやった、
そうそうそうそう、日本シリーズが、
ああ
、はいはい、
ああ、そうかそうか、へえ、
はい、2001年までいきましょう、はい、2001年までいきましょう、うん、
2002年が西武の井原さんの第一次政権の時ですね、
そうだ、初就任でどっちも優勝したんだよね、確かね、西武パワーも、
うん、
そうで、この時もヘッドコーチは置いてないんですが、うん、一応その引退してコーチになってた伊藤勤が、
あの、なるほどね、
保守コーチとあと総合コーチを兼ねてるってことだったんで、まあ、ヘッド的な扱いだったってところで、まあ、後に監督にするためにヘッドに置いてたみたいな、多分意味合いも強かったあれでしょうね、
はい
これ現役補修しながらの総合コーチだったんじゃなかったでした。
あ、そっか、そうでしたね。
うん。すげえ、伊藤さん、ね、すげえじゃん、伊藤さんも。
すごいですね。うん。
ですね。で、2001年が近鉄、梨田監督。
2001年だ。はいはいはい。
はい。で、これも、ヘッドコーチが有名な、コーチとしては有名な伊勢さんですね。
はい。
あ、有名なんだ。
ヤクルトのコーチの印象が僕は強くて。
そうですね。ノムさん時代に有名な人だったりとかしますし。
すね、顔見たらわかるのかな。
そうですね。
ですね。伊勢さんか。はい。すいません、ごめんなさい。すごいね。近鉄2001年なんだね、もうね。結構前ですね、もう。すごいね、すいません。じゃあセリーグいきましょう。
はい、セリーグが、今年2017年と去年2016年は同じくで、うん、広島尾形監督で高新治ヘッドコーチと、
うん、
はい、まあ、現体制ですね。でさっき、うん、はい、ダボさんもおっしゃってましたが、2015年はヤクルトが優勝で真中がいきなり優勝したんですけども、この時はヘッドコーチは置いておらず、三木はじめが作戦コーチとして入った年でした。
言ってましたね。
で、翌年からヘッドコーチに、肩書きが変わるっていう形でしたね。
なるほどね。
はい。ですね。で、その前が巨人3連覇になるんですけれども、
はい、
2014年は、原辰徳監督、ヘッドコーチが河合と。
河合さんヘッドだったね。なんかそんなだったね。
そうですね。
だったね、だったね。
はい。で、その前、2013年と2013年は、監督原、河合ヘッドは一緒ですけれども、この年までは作戦講師にさっきおっしゃってた橋上さん。
結果出してん
ね
や。すげえな、橋上さん。来年や
で、橋上さんはそういう、もう参謀として、まあね、おっしゃって、さっきザボさん言ってた通り有名な方なんですけど、要はこの人ってもうノムさんの本当懐刀だった人で、要は現役時代ノムさんの下で選手やってて、
はい、
引退してコーチになった時には要は阪神にいたんですね。
え、知ったっけ。
で、要は野村、阪神時代の野村監督の下
でやってて、なるほどなるほど。
で、その後楽天に行ってまたノムさんの下でコーチやって、
すげえ。
で、ノムさんが辞めたところで巨人が引っ張って、2012年とか、作戦コーチに入れて、で、2012年は、は
い
はい、あのヘッドが岡崎だった時代ですね。
そう、俺、それが印象ないんだよな、うん、そうだったんだね。
確かその時、だから岡崎と河合が2軍と1軍で入れ替わるみたいな感じで、確か変わってたと思
うんですけど。そうなんです。
はい、まあ、ちゃんと自前の選手をコーチとして育てていく、巨人の感じが。
岡崎はスカウト部長してます。
あ、今、
はい、
うん、まあでもその黄金時代、原さんが現役の時に河合さんとかも一緒にやってるからっていうのもあるのかなと思って、
まあ、そうですよね、斎藤正樹とかも含めて、
うんうん、
同じ時代の選手ですもんね、うん、はい。で、その前が2011と2010年は中日が連覇してて、
うん、
監督落合博満、ヘッドコーチが森重和、
うん、
で、あと、
うん、
そうコーチっていう肩書きで辻初彦もいますね。
そうだね、辻さん総合コーチだったのは守備のコーチじゃなくて総合コーチだったのね、
う
ん、
まあ、そのもう少し前は守備コーチから入ってったり、あと二軍監督もやってましたからね、中日で。
なるほどね。
ですね、はい、はい。うん、で、2009年2008年2007年もまたこれ巨人3連覇してます。
うん、
すべ、
ね、
て監督が原辰徳で、で、うん、ヘッドコーチが木原さん。
これすごいよね、だから当時すごいよね、その2002年に一緒に日本シリーズやった同士の監督、相手の監督を近場に置くというね。
うん、で、木原さんってその現役時代、その西鉄でしたけど、
はい、
晩年、巨人で、巨人に移籍して、で、その後また、なんだ、クラウンライターかなんかに戻って引退してるんで、一応巨人 OB でもあって。
ああ、そうだね。
で、
詳しい、すごいな、
本当
ですね。で、ね、西武時代、その、名三塁コーチャーとして、もともとすごい有名でしたし、その後、ね、監督になって優勝までしてる人なんですけど、うん、 一応この時巨人がそれまで結構原さんになる前、まあ、堀内時代、堀内の頃ですよね、うん、きっと、うん、まあボロボロで、うんうん、もうなんとか OB として巨人を立て直したいって原に井原から直訴したらしいですね。で、ベンチに入れてくれってことで、もともとサードコーチャーやりながらやってましたけど、はいはい、途中からもうサードコーチャーはちょっと誰だか忘れましたけど、譲って単純ヘッドコーチに専念してましたけど、
誰だっけな、まあ、大方かな、違うかな、
あちょっとごめんなさい、忘れてましたけど、
いや2007年だからね、まあ、すごい前だね、
うん、まあで実際に3連覇してるっていう、
すごい
すごいですね、
そうですね、
うん、
ですね、はい、まあ、その後井原さんで、ね、西武でもう一回監督やりますけど、まあ、ちょっとなんか存在な扱いでしたけど、あですね、はい、でその前が2006年中日落合ですね、
はいはい
はい、でこの時はヘッドコーチいないです、
うん、
ただもうこの年は森和重和が、うん、投手コーチからバッテリーチーフコーチっていう感じになったんで、
うん、
まあ、投手コーチのチーフとバッテリーコーチも兼ねるような感じで、要はディフェンス面はほぼ一任されてた感じで、その代わり野手総合チーフコーチって肩書きで高城さんがいたので、
高城さん、
まあ、三宝って言われるような人を2人抱えてたって感じですよね、
うん、へ
ー、はいはい、そして2005年。
はい、ようやく来た。
はい。阪神タイガースが優勝して、
うん、
岡田さんが監督。
うん。
で、ヘッドコーチが平田勝夫と。
そうですね。二軍の監督もされましたね、平田さんは。その後ね、うん。今も一応コーチでいますよ。うん、
そうですよね、うん。
去年一応ヘッドコーチだったんじゃないかな。違うかな。
そうですよね、去年まで確か平田監督でしたよね、
2016年シーズンでしたね、確か、はい、
うんうん、はい、あ、もう大丈夫ですか、はい、2005年のチームは、
はいはい、大丈夫です、大丈夫です、もう確かこの、はい、今年は日本シリーズやってないはずですよ、確かね、確かくじ引きかなんかでロッテが優勝した時じゃなかったかな、確かね覚えてないですね、この時の日本
シリーズ覚えてないですか、
覚えてないですか、霧がすげえなっていう印象で、あとはもう覚えてないです、なんかもう終わってましたね、
霧がすごかった、そうですよね、
こんな終わり方あるんやと思いましたけどね、まあまあまあ、はい、
ああすいません、
すいません、いや、なんで謝ったの、
はいはい
はい、すいません、2004年行ってください、
あ、はい、2004年中日落合監督、
はい、
はい、でこの時はヘッドコーチも置かず、森さんもまだ投手コーチっていう扱いだったと思います、
うん、
はい、ですね、で2003年もこれ阪神優勝してますね、
そう、この印象なのよ俺、ヘッドコーチって島野さんのイメージ、
はいはいはい、はい、星野監督、島野ヘッドコーチ、
ね、だから自分は一歩下がってじゃないけど、もうまさに島野さんがその人柄の良さというか、
うん、
星野さんの奥さんにもお世話になったって言って、島野さんがね、コーチ、ヘッドコーチでっつって優勝してる時、うん、その島野さんの物語みたいなのもあって、ドキュメントで、
あ、テレビかなんか
で、テレビかなんかで、それで見て泣いた、あ、島野さんだ、地味なおじさんがやるんだヘッドコーチはって改めて思ったのが島野さんでしたね、うん、すいません、
なんかそうですよね、なんかその怒りおじさんと常識人みたいな組み合わせが、
そうそうそう、めっちゃいいそうね、非常識人、
ね、
うん、そうね、中日の時からのコンビですもんね、島野さんっていうの、確か中日時代も、
うん、だと思いますね、
確かでしたよね、
名コンビって言われてる2人ですよね、
でしたよ ね, したよね、
うん、
もうお亡くなりに確かなっちゃったん
で、亡くなったんですよね、
確かそうでしたよね、はい、でしたでした、
うん、
島野さんが理想のヘッドコーチですね、僕はだから
田淵光一もいるんですね、うん、
そうですね、打撃コーチで入ってみるとね、うん、